元ブラジル代表のポッドキャスト NBPC。
どうも、元ブラジル代表大渡です。
小林です。
元ブラジル代表の MBPC ということで、今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
第12回ということで、
はい、
軽いですね。
もう軽い気持ちでやってますんで、
軽い感じでさらっと
軽い感じでやってます
から。久しぶりのスタジオで、
はい、
こちらいろいろ騒音が聞こえるとは思うんですけど、
歌広スタジオ久しぶりでしたっけ。
もう歌広って言っちゃってるけどね、
はい、
久しぶりじゃないですか。
まあ、最近ドライビングスタジオで撮ってること
そうなんですよ。
あ、なるほど。
車の中ね。
確かにあの料金システムも変わってましたからね。
そうですね、
飲み放題が3種類から選べるようになった。
そうですね、
ソフトドリンクと、
うん、
シルバ
ー、ゴールド。多分あのシルバーはサワー的なものが、
サワーだけど、
うん、でゴールドになるとビールも飲み放題になる。
シルバー選ぶやついいのかな、やっぱ。
そんな中、
うん、
男2人、
うん、
まあ言ったらおじさんですよね、
うん、
おじさん2人が来て、
うん、
0.5 時間っていうね、30分のご利用でよろしいですかと。
まあ、店長もちょっと面食らってたよね、
うん、面食らってた。あ、そっか、軽く引っ掛けたいだけなんだって思って。
あ、軽く一杯ね。
うん、よくよく聞いたらソフトドリンクだけで結構ですっていう。
でもアルコールで、
うん、
あれ520円ぐらいでしょ。
でだから値段見てなかった。
30本で入ってさ、
うん、
あのカラオケとか別にしないで、
うん、
生2杯ぐらい飲んだら得だよね。
まあ得だね。
皆さんぜひご利用してください、
ね。はい、紹介になっちゃったけどね、
はい。
さあ今週もですね、コメントたくさんいただいておりますんで。
今週たくさんいただきましたね、
はい、
ありがたいですよ。もっとくださいよ。
これ、まあ、読むだけで終わらないように、
はい、
あのささっとあのご紹介してささっとっていうかね、
せっかくコメントくれたのにね。
そうそう、
巻きでいきますって言ってますけど、ね。まあそうしましょう。
はい、
はい、
巻きでってもちゃんと読みますよ、
はい
はい。まず一つ目、孤高の天才ボーカリスト小林さん、スタジオ沖田で狂ったようにベースを弾きまくってたクレイジーベーシスト大渡君、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。僕は高校時代大渡君におめえキーボード弾けよと言われ、初めて大渡君とセッションしたスターダストレビューの夢伝説がフェイバリットソングになっております。お二人にとってのこれだけは忘れられないという食べ物は何ですか。東京に行った時の参考にしたいので、料理に出会った時のエピソードとともに教えていただければ幸いです。 PS、 昨年の12月に見に行った夫婦の夫では大渡君の自虐ネタしか見られなかったので、次は修学旅行に次ぐ全米を爆笑の渦に巻き込むようなネタを夫婦の夫 in 盛岡で期待しております。田中大将さんよりいただいております。
ありがとうございます。
これはなかなか
ご知り合いなんですか。
これは中学校の時の同級生ですね。
実話なのね、このベースシストっていうのは。
まあベース、
スターダストレビューも実話なの、
うん、実話だと思います。
スターダストレビューをやったの。
スターダストレビューもやってました。他にもやってましたけど。
バンドやってたの。
バンド、はい。まあ、皆さんご存知のように、
はい、
いやだって広く浅くなんで、
ああ
そんながっつりじゃない。
薄っぺらい人間ですからね、
うん、
えだってまずラグビーをやってたんでしょ、高校の時は。
高校の時ラグビーやってました。だからラグビーやってる傍ら、
学祭みたいなこと、
冬場は
冬場バンド
冬場は
筋トレ、冬場練習できないからね、あの青森は雪で。
筋トレとかで終わっちゃうパターンあるのよ
冬は。そうなの、
うん、陸トレとか外走って終わりみたいなパターンあるから、うん、まあ、そうだった時の空いた時間を利用してのバンド活動はやってましたよね。
ベースと何、キーボードと、
うん、
ボーカル、まあ、
ギターもいて、
ギター
でボーカルもいたんです
けど、ね、ドラムもいるよね、もちろん、
はい、
のこのこの編成ですね、
はい。でボーカルはいなくなっちゃいましたけどね。まあクレイ、まあ、おめえキーボード弾けよって言ったかどうかちょっと
言ったんでしょう、これは。
言ってないと思います、これは。さあ、お二人にとってのこれだけは忘れられないという食べ物は何ですかってことなんですけれども、
はい、
まあ、僕はあれですね、いっぱいありますけど、
うん、
強いて言えば、
うん、
あれ何歳かな、21、2ぐらいの若い時に、
うん、
あのバイトしてたんですよ、
うん、
でガードマンのバイトしてて、
はい、
で当時お金ないから交通手段はゲンチャリみたいなやつだったんですよ、
はい、
100cc ぐらいのスクーター、
はい、
で、 ガードマンのところに通うんですけど、まあ勤務地が遠いんですよ、で一番遠かったのが松戸の方まで行った。僕当時
遠いね、
渋谷かなんかに住んでて、はい、しかも小雨降ってて、うん、でも電車で行けばいいじゃん、
はい、
だけど交通費もったいないからって言って小雨の中、
その
松戸のホームセンターの駐車場の誘導みたいにやって、でずっと雨の中やって一日中外いるわけじゃないですか、で夕方終わってで帰るんですけど、帰りももちろん小雨じゃないですか、でもブルブルブルブル震えながら帰ったんですよ、東京まで現チャリで。くそやってられねえよと、こんな、なんでこんな目に遭ってまで松戸のホームセンターでガード回しなきゃいけねえんだって叫びながら走ってましたよ、もう、雨だし、
ふざけんじゃねえか、
やっと家の近所に着いたと思った時に、交差点にあったのが吉野家で、もう寒さと上で限界で、そこで入って食べた並盛りが今でも忘れられないですね。
吉野家の牛丼、
牛丼あの時うまかった、一番うまかったね今までで、はあ、それ以来行ってないですけどね、ガードマンやめたるわって言って、こんな思いしなきゃ牛丼のうまさ、
そんな思いしたのは自分がゲンチャリで行ったからだ、ね、
そうなのよ、
別に電車で行けばそんな思いしなかったから、
うん、でももう結構かかんの松戸まで
遠いからね、うん、
さあ小林さんは食べ物、
吉野家の牛丼ね、うん、ラーメン好きなんですけど、
うん、
僕、
はい、
でうまいラーメンって一切食ったことなかったんですよ、
お
で大学入って、
うん、
大学の近所に、
うん、
吉本屋っていう、
はい、
家系のラーメン屋があったんですよ、
要は横浜の家系のラーメン、
横浜の家系のラーメン、
はい、
そこで初めて家系っていうものを食べて、お初めてこんなうまいラーメンがあるんだ、
衝撃ですよね、
衝撃を受けて
最初に食べた時は、
うん、まあ通ってたっていう、
うん、
もう潰れちゃってないんですけど、
うん、あ、もうないんだ、
はい、
結構あるよね家系の
ラーメン、家系はあるんですけど、まあ、そこのラーメン屋さんないんですよね、うん、
あ、なるほどね、ないことを強調しますね、
うん、もう食べれないんだよね、だからあそこのラーメン、
なるほど、
うん、あの普通味玉とかってあの味付けしてあるじゃないですか、
はい、
そこのはあの普通のゆで卵、
まずかったんじゃないの、そこの
家系、いやいや、そのゆで卵をあの家系のスープにつけて、
うん、
食べるのが好きだったんですよ、
ああ汁を染み込ませてね、
そう、もう全くのゆで卵ね、
はあ、
そういうとこあったら知りたいですけどね、今時
あえて
味玉じゃないですか、
うん、
昔のラーメンってゆで卵だったよね、味玉なんか入れなかったでしょ、
入れないです、入れないです、なかったかもしれない子供の頃、
そうでしょ、
うん、さあそんな感じでよろしいですかね、食べ物エピソード
巻いていってますか、
ね、はい、巻きでいかせていただきます、またコメントお願いしますね、
はい、
はい、続きまして、滑舌が荒れなせいでキャラメルフラペチーノを注文したくてもチャラコーヒー一つでと心もショートな小林さん、学生時代のお弁当の中身がカレーか弁当箱いっぱいにこんがり焼きすぎて真っ黒になったたらこのダブルローテーションで満足だったスカトロマキアートのグランデ兄さん、こんにちは、
こんにちは、
もし相方を変えるなら誰となら売れると思いますか、有名な芸人でお願いします、過去27文字オーバーバンジキュースや、カナリーさんよりいただいております、
カナリ
ー140字の制限を与えられちゃってるからね、うん
うん、だから余計なことが多かったから今その何スカトロフラペチーノ、
うん、スカトロマキアート、
スカトロマキアート、そこら辺縮めていけばね27文字はいかようにもなったはずですけどね、
そうキャラメルフラペチーノの噛み方とかも再現いらないから、そうかっ
こ言えるしね、キャラメルフラペチーノほら、
まあ今はね聞いたから言えるんでしょうけど、あ、まあ、スカトロの話しましたからね、まあいいでしょう、
もし相方が
変えるなら誰となら売れると思いますか、有名な芸人でお願いしますっていう、
ね、すごい質問ですね、
小林さん行きますか、
僕はまあ相方だったらやっぱり、うん、サマーズの、まあ、三村さん、そして大竹さん
2人
この2人
どっちか
トリオ、
トリオ サマーズの中にコバが入る。
そうでたまに喋るみたいな。
あのいやもう2人で成立してんの。
ファンキーモンキーベイビーズのあの踊ってるやついるじゃない
です
か。もう解散しちゃったけど DJ、
はい、
あんな感じでたまに、しかもだから大谷さんとかがいじってくれて笑いを取るみたいな。
すげえギャラ泥棒じゃん。
はい、
全然その絵が浮かばないけど。なるほどね。私はそうですね、有名な芸人宇都宮恵子師匠ですかね。
宇都宮恵子渡りになるわけ。
いや渡りは俺名字だから。健一じゃないですか。
宇都宮恵子健一。
吉江師匠はほらお亡くなりになって今恵子師匠一人でやってるから、あの新しい相方募集、
新相方としてね、
はい、宇都宮恵子健一で
注目は確実に浴びるよね、
はい、いいですよね。
いやでもリアルに狙ってる人いるかもね、その
稽古
作戦
師匠の相方を。
うん、
いやもう一つあるかなとは思うんですけど、ただ稽古師匠が許してくれるかどうかだけなんですけど。
ハマればね。
ハマれば楽器とか習わないといけないけど。
ベースやればいいじゃん、ベース
ベースと稽古師匠じゃ合わないでしょ。稽古師匠なんか三味線みたいな弾くんじゃない。売れるんじゃないかなと思ってますね。はい、かなりさんありがとう。
ありがとうございます。
次回も140字以内でお願いします。
はい。
続きまして、金髪ゲス芸人の大渡さん、黒髪不愛想芸人の小林さん、こんにちは。
こんにちは。
お二人のポッドキャストが楽しみで1週間そわそわしながら日々を過ごしております。うん、唐突ではありますが、
はい、
金髪さんと黒髪さんの異性。うん、同性もかに対する萌えポイントを教えてください。今後の参考にさせていただきます。アキさんよりいただいております。
ありがとうございます。
金髪ゲス芸人になっちゃってる、
まあ、それは全然わかりますよね。
うん、まあ、前回ね、うん、そういう話したから。
やっぱ黒髪不愛想芸人ってやっぱ、うん、まあ、黒髪はわかるんですけど、
実際黒髪だからね。
ああ、やっぱ不愛想なのもわかるんですよ。僕は
不愛想に見える、
僕自体は分かるんですけど、やっぱみんなもそう思ってるんですか。
うん、どうなんでしょうね。
もう実際プライベート完全不愛想ですよ。
じゃあ合ってんじゃん。じゃあ
合ってるんですけど、うん、あ、もうそんな出ちゃってんのかな表にみたいな今思ったんですけど、
うん、まあ不愛想は不愛想ですよね。まあ、異性もしくは同性に対する萌えポイント、
はいはいはい、はい、
今後の参考にさせていただきますって。今後の参考にしてどうなんだっていう参考しない方がいいと思いますよ、我々のね、萌えポイント。
あの俺の萌えポイントは、
あれ噛んだ、
萌えポイント
滑舌があれだ、
ヘッドホンで音楽を聴いて、
うん、はあ、
ルンルンみたいな感じになってる女子、
うん、うわ、
まあ、イヤホンじゃダメなんですよ。
はい、要はちょっと
そう
2段階ぐらい音楽に詳しい、
そうそうそうそう
っていう感覚ね。ええ、
これはでもちょっとアジカのライブ行ってきたんですけど、
はい、
あの東横線で、
はい、
横浜スタジアムなんで横浜に向かってたんですよ。
はい、
さあ同じ電車で、まあ、もちろん僕は一人で行ってるんですけど、
はい、
同じく一人で、
はい、
ヘッドホンで音楽を聴きながら向かってる、
うん、
完全にアジカンファンの女の子がいたんですけど、すげえドキッと してました
ね。ああ、なるほど。
またその子がつけてたヘッドホンが AKG っていうメーカーあるんですけど、
はい、
ドイツとかかな。
ああ、分から
ない。でアジアンカンフージェネレーションで AKG じゃないですか。
おお。
でそのアジカンとは関係ないんだけど、その AKG のヘッドホンを買ってっていう。で僕はもう高くて手が届かないんですよ。その
高いんだ。
高いんですよ、結構高級なんですよ AKG のヘッドホン。だ AKG のヘッドホンで音楽を聴いてルンルンみたいな感じは燃えちゃいますよね。
いやもう話しながらニヤニヤしてるじゃないですか。
ああ
、そう。
あとあれね、最近流行ってないんだけど、
うん、
多分流行ってないんだけど、
うん、
世
間のことが分かんないからね、
世間あんま出てないから見ないんだけど、うん、スカートの、ジーンズのスカートみたいなのあるじゃん、うん、
はいはいはい、
ジーンズタイプのジーンズ生地のスカート、
デニム、
デニム、デニム、デニム
それが出てこなかった、
うん、のスカートも好きですよね。なんか、
結構いますけどね。
あ、います、今だ、今もいるの。昔ちょっと、うんうん、結構
昔ほどじゃないかもしれないけど、
やっぱ男は履かないわけじゃないですか。そのデニムは履くけど、あ、まあ履くやつもいるけどね。あ
の、それ言ったら何でもそうじゃない。スカートもあんま履かないでしょ。
うん、まあそう、
まあ、それが萌えポイント、うんうん、じゃあデニムのスカート履いて、
わわわわやばいよそれ
AKG のヘッドホンしながらルンルンで歩いてたら
やばいやばいやばい、
完全に燃えちゃう。
ちょっとニヤついてたりとかしてね、勝手に。
いやもう今ニヤついてるじゃん。
いやいや、そいつがよ、うん、音楽聴きながら勝手に自分で楽しんでる様、うん、いいですね。
いや、ちょっと痛いような感じがするんだけど、
まあ、ああいう AV とかも出てほしいもんな。
そう、ヘッドホン少女みたいな。
そうそうそうそうそう。ヘッドホンフェチの。
いや、ジャンル狭すぎるだろ。
あるじゃん、あのメガネフェチの AV あるよね。メガネかけた。
ここ、ああ、それはある、それはある。
まああとコスプレもあるわけじゃないですか。ああ、見たことある、そんなヘッドホンをした。
いや、狭すぎる、需要が少ないんじゃないですか。
結構いるのよそういう。あと、あの、俺は違うんだけど、うん、マスクフェチの人っているわけよ。マスクをした女の子が好きだっていう。
おお、まあまあ、
なんか俺そういう
AV 考えか、え、
はい、
え、もう、はいはい、あす、
ああ、
はい、
あ、
失礼します。はい、
あ、
ちょっと今おかしい、おかしかった、おかしかった今。
な、なんです、
トゥルルってこっち鳴ってたよね。
ええ、
で出たら、普通だったら、うん、もう時間
喋ってくれ、
向こうがずっと鳴ってたんですよ。
はいはいはい。
で、ハイフロントですって俺がかけたみたいになってたの、途中で出て。
あららら、混乱、
混乱しちゃって
た。あ、じゃあ間違い電話だ、
これ間違いかな。でも10分前って言われたよ、その後。
その
思い出したかのように。10分前やな、もう
結構混んでるからね今日ね。
結構喋ってる。
まああと15分ぐらいあるん
じゃないですか。ああ、ええ、私の萌えポイント、
うん、
まあいっぱいあるんですけど、
ええ、
でも楽屋とかで女芸人が、うん、化粧とかしてるじゃないですか、
はいはいはい、
テーブルの上にこう鏡を立てて化粧してる場合、
うんうん、
これ真剣に僕はその芸人を見てて、はい、その視線に気づいて俺をパッと見て、
はい、
照れたような笑いを浮かべる感じが萌えですね、
うん、もう狭すぎるじゃんジャンルが。
何そんなマジで見ないでみたいな。
何見てんのよってことじゃない。
ただ
見てんじゃねえよ
電車で。それはあるよ、何見てんだこれ、
何してんだよってことだけどね、こっちからしたら。
そう、でもほらちょっと気の許せた芸人とかだったら別に見てて、はいはいはい、何見てんですか、
あ
のあるじゃない。それはちょっと燃えるんですけど、はいはいはい、そんなね、公共の誰も知らないところでずっと見てたら、うん、何見てんだこれってなるなりますけどね。気をつけて。
見ちゃいけないのかな、やっぱ
女性多分恥ずかしいんだと思うんですよ。
見て捕まった人とかいんのかな、やっぱ。
え、化粧をずっと見てて痴漢ってことですか。
分かんないけど、やっぱそういう罪あんのかな、やっぱ見ちゃいけない。
ないでしょ、問われないでしょそれ。
ああ、罪ではないんだ。
うん、
まあ、
結構それ、あの、女性が恥ずかしいことを、
恥ずかしいところを見られる、
見られて照れ笑いみたいなのがもう、
ね、ああ、
はい、以上、参考にしてみてください。
はい、
はい、続きまして、千葉のローカルタレントのジャガーさんをまずは超えてほしい。小葉さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
前回は根拠のない自尊心からイラチを起こした大渡さんにどんどんディスってくれと軽くキレられたキヨちゃんマンです。いや、キレてないでしょ、
キヨちゃんマン
キレてはないでしょ。ディスってるつもりはなく放送を聞いていて見抜けたことを書いただけなのに、でも売られた喧嘩は買うキヨちゃんマンなので、これから10週連続でディスりましょう。根拠なく上から出てはとりあえず不思議なポジションを得ることを旨とする大当たりさんですが、かなりの人に薄っぺらい手だなと見抜かれています。コバさんとかも見抜いてますか。一切お笑いなしでマジで答えてください。キヨちゃんマンさんよりいただいております。
喧嘩やめよ
あれ、
喧嘩は
喧嘩になっちゃってるね、これ
炎上じゃない、これ炎上。
全然喧嘩売った記憶もなければなかったんですけど、喧嘩だと思われちゃった。
これ炎上してんじゃない。 思ってますよ。薄っぺらいとは思ってますよ僕も。何でしたっけ、薄っぺらい。
薄っぺらいなと見抜かれてます。
うん、薄っぺらいですよこの人は。
はい。そうですよ、これは僕も言いますよ、薄っぺらいですよ。まあでもこうやって聞いてくれてるってことですもんね。
そうですよ、ありがたいです。
ありがたいんですけどね。
ただまあ次回からこれひよちゃんマンも140文字以内でディスっていただ
きたいです。ちょっともう長いか、ちょっと長かったんで、長かったですね。ひよちゃん今まではちょっと短かったんですけどね、はい、
これ最近あのね、
はい、
かなりは文字も意識してくれてるから。
そうですね、
うん、オーバーしてるけどね。
あ、ついに2人目の
140文字制限ですよ、キヨちゃんは。
でもディスるんですね。
ディスればいいです。
140文字制限なんだけどディスるんですね、僕を。で一切笑いなしでってなってますから、うん、多少は笑い入れたいですけどね。はい、
はい、
以上でございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ということでこれはもうだいぶ時間も、
まあ、あと10分ぐらいじゃないですか。
ありますかね、大丈夫ですか。
うん、
10分ぐらいね、うん、さあ今週は何がございましたでしょうか。
今週週末3連休
ある。3連休
土日月、まあ台風来たんですけど、
うん、
僕あのアジカンのさっきもちょっと言ったんですけど、
あれ
10周年記念ライブっていうのがあったんです
よ。とんでもないライブじゃん。
とんでもないライブな、10周年を記念してんの、
うん、
横浜スタジアムで、
うん、
2days、3万人ずつぐらい入って、それ両方行ってきたんですけど、
はい、
しかも僕チケットはもう今年の2月ぐらいに買ったんで、もう半年、
今年の2月、
今年の2月、
もうワクワク、そんな時に売り出してた。
そう、楽しみにしてて、
これ
万が一よ、
はい、
まあ、今回第2土曜だ土日だったからよかったけど、
はい、
夫婦の風と被ってなかったじゃないですか、
はいはいはい、
アジカンの10周年なんで、もし夫婦の風と被ってたら
今週だったらってことね。
もう俺休んでましたよ、
夫婦の風。
はい、これはしょうがないですよ。これだけは、
いやいやいやいやいや、
もう一生に一度なんだから。
いやいや、15周年もあるでしょう。だって
昼だけ出れるかな。昼だけ出れるかもしれない。
仕事放棄ってことですか。
うん、まあでも実際その時点にはならなかったんで行ってきたんですけど、
親の死に目にも会えないと言われる職業は、うん、アジカンの記念ライブで出れないっていう。
10周年だもん、すごかったんですよ。もう完全もう過去最高のライブと言っても過言じゃないです。初日3時間半やん、ね、夕方5時に始まって、
はい、
終わったのが8時半、
うん、
2日目、
うん、
9時終わったのがもう4時間。
4時間、
うん、
アンコール、アンコールですか。
アンコールは1回なんですけど、まあ、2部構成に分かれてて、
はい、
しかも初日は、うん、あのお客さんにやってほしい曲を、
うん、
投票してもらって、これあの AKB
も AKB もやってましたね。
でこれアジカンとしては初めての試み で、
うん、
でもう上位30曲ぐらいをやったんですよ、
はい、
でも終始盛り上がって、
そうか、
でも向こうも歓喜が余ってるから、
うん、
MC もことごとく泣ける MC あれば、
うん、
あ結構喋りうまいんですよ、あの後藤ってアジカンの、
はい、
だから お笑いも取っちゃうし、
お笑いも取っちゃうの、
うん、すげえっていう中、はい、そんな中、
はい、
僕が今回一番良かったのは、
はい、
僕コインロッカーに執着してるんですよ。
なんかね、前言ってましたよね、はいはい、
今回もそこすげえ重要で、
うん、
あの3万人いるわけですよ、
うん、
でクロークってあるんだけど横浜スタジアムに、
はい、
今回500円だったっぽいんだけど、
はい、
そこに預けてもいいのよ、
うん、
預けると帰り、
うん、並ぶんだ。
すげえ並ぶのよ。
そうだよね、
俺それがすげえ嫌だし、
うん、
コインロッカーだったら300円じゃん、
うん、
だから200円得なわけよ、
うん、
で関内駅っていう駅があるんだけど、
はい、
そこの南口に140個くらいコインロッカーがあることは把握してた
ね。結構多いよね、
うん、で北口にも、
はい、
まあ、100個くらいあるね、
うん、
でちょっと遠いね、
うん、
で一番ベストはその南口の130個のコインロッカー、
うん、
絶対キープしたいと、
うん、
ね、例えば
140個じゃない、
140個くらいね、うん、3万人いるのよ。でも客は
そっか、相当な競争率、ね、
相当な競争率でしょ、
うん、
何時に行く？
それ取るために、うん、分かんないけど
200円の得のため、
2時間前じゃ遅いだろうな。
200円の得のためよ。
まあでも便利なんでしょ南口の方が、
うん、だからトータルで考えたら、
うん、
その分早く行く分何結局クロークに預けたら、まあ、30分ぐらい遅くなっちゃうのよ帰りが、
うんうんうん、
だから損してるよね早く行ってるから今気づいたけど。 例えばコインロッカー取るために2時間前に行くわけじゃん、
はいはいはい、
でも帰りが30分ぐらい早くなるだけじゃん、損してるね。
まあ確かに損はそ
うだね。今気づいちゃったけど
導き出そうとしたけど俺から
だからそれ俺もうダメ元で1時に行ったんですよ、うん、
5時スタートでしたっけ。
5時スタートです。
4、3、2。
ああごめん、あの3時会場だから。
3時会場、うん、だから会場の2時間前、
うん、オールスタンディングだからもう会場の時に行かないと前の方行けねえから、うん、
いやすげえ
な。だから俺炎天下の中俺2時間待ってるからね。
いや知らないよ
会場まで。
あそう、
あのクソ暑い中
2時間待つの、
うん、はあ、でそのさらに2時間前1時に行きまして、まあダメだろうなって2時間ぐらいじゃん、なんせ140個しかないから。
ああ
したら行ったらさ、ああ空いてて。
結構空いてた。
いやもう残りラス3ぐらい。
超ギリじゃん。
ラス3ぐらい、すげえベストな時間と思って、テンションガン上がりっていうのが一番のこのライブのピーク。
それを話したかったの。
そうです。
いやもっとさ、ライブの中身こうだったとか、ああだったとか聞きたかったんだけど。
大丈夫ですそれは。
いや断ら
ない。俺の心の中にそのライブはもう縛われてる
し。いやそれをみんなで共有しようぜ。ロッカーの話じゃなくて。
ロッカーが取れたっていう報告がしたかった
です。でも2時間前で残り3個って言われギリだったってことは。
結構ギリだったん
だ。じゃあ3時間前とか行かないと。
いや全然ダメですよ。俺次の日は、うん、台風じゃん。でも鼻から諦めて、
うん、
もう南口捨てたのよもうまず。
お、
1時間前ぐらいに行ったんですけどその日は、
はい、
遅めに。で北口にあるだろうと、
はい、
北口も全部埋まってて。
あれどうしたの2日
目で。もう俺その前日に2時間前に着いてるじゃん館内に、
うん、
着いてるから暇を持て余せて余して、はいはい、館内ぶらついてたんですよ、
はい、
そしたらちょっと遠くのところにコインロッカーがあるの発見してて、
う
最悪、
うん、
明日、
うん、
北口埋まってたら、
うん、
そこ行くよって思ってたんですよ。
あ、はいはい、でも実際埋まってる状況になったと。
だから間髪入れず猛ダッシュですよそこに。
うん、そしたら
空いてて。
空いてたんだ。
そこに入れる。
いやロッカーの話長い。ロッカーの話、うん、
ロッカー大事だから。ライブでロッカーマジ大事だから。俺
ロックンロールの話でしょ
一番重視するんだけど。
ロッカーってそっちはロッカーじゃないでしょ。
今日話してて思ったのは、
うん、
だったら30分待った方が楽だなって今気づいちゃった。
そうだね、クロークで
待った方が。俺帰り待つのが大嫌いなんだよね。
でもほらピーク、みんなが帰るピークともずらせんじゃないの。30分クロークで待った方が。
だから逆にピークなんだよそうなると。
あ、そっちの方が多い、うん、クローク利用する方が。
俺もうすぐ帰りたいのよライブ終わると、
うん、
今日あのアンコールも途中まで聞いて俺帰るからね。
え、
あの全部終わっちゃうともう帰るのが1時間ぐらい遅くなるから。
あれがプロ野球で8回とかでも帰っちゃう人いるよね。
あれ帰っちゃうのっていう、
はい、それ帰っちゃうパターンの人
な
の。
そう当たり前じゃないですか。その方がもうすぐ帰れるから。
最後分かち合いたいみたいなのないんだね。
だから俺あのライブで最前列で見てたとしてよ、
うん、
もう本編終わるじゃん、
はい、
その時点で後ろに下がるのよ俺。
でもみんなどかないじゃん後ろ
に。いやもう どくないよ。
どいてくれんの、
うん、
あこいつ帰んだみたいな。
うそういうオーラすげえ出すから俺。具合悪いのかなみたいな。したらもう道がパッと開くのよ。何ちゅうんですか、モーゼの10回のやつ。
うん、10回ね、
うんうん、
へえ。
そうそう、
面白いな。人それぞれですけれども、
はい、
ね、皆さんね3連休いかが過ごしたんでしょうか、
うん。
もう私はもう最終日、
うん、
ゴルフ予約してたんですけど、
ええ、
もう台風真っ只中で、
うん、
もう朝判断しますって言ってたのよゴルフ場の人も。
あ、場側がね。
前日はめっちゃ晴れてたから、
うん、
下手したらちょっと台風の上陸が遅れるか、もしくは、
いやあれ遅れてもだって絶対無理じゃん。
まあ、無理だなと思ったのよ。
絶対無理な感じ。
無理だなと思うんだけど、ゴルフ場側がそうなんだなら、まあ、朝まで待とうと判断を仰おうと思って、
うん、
朝起きたら、うん、とんでもないことになってるわけ、
うん、
暴風。
もう暴風だよ。
真横に吹いてるわけ、強風が、
うん、無理だ無理だあれ。
それゴルフ場側から俺に電話するのが叱るべきでしょ。
そうだよね。
普通はお客様と、
うん、
今日は台風のために中止となりました、もしくはクローズとなりました、
うん
うん、ご了承くださいみたいなことはある叱るべきでしょ、
うん、
ないわけ一向に、
うん、
ちょっと待てと。で俺はもうたまらずゴルフ場に電話して、
うん、
ちょっとこれできないですよね、
うん、
これできないですよねって何回も聞いたんですけど、うん、いやそういった電話はお客さんが初めてですって言ったの。って嘘だって
なんで
こんな中やろうとしてる人がいるんだ。
いんので
、じゃあとりあえずもう無理だからと。こんな強風でこれから雨も来るし、
いや無理でしょ、
ちょっと私はちょっとキャンセルでもいいですかって、普通当日キャンセルはキャンセル料発生するんだけど、さすがにもう分かりました、これはもうしょうがないんでいいです、うんうん、あのゴルフ場ちょっとつかのことをお伺いしますが、ゴルフ場これクローズじゃないんですか、
うんうん、
って聞いたら、うん、今のところそういう予定はありません。
マジで、
マジでマジでやるんだ、
嘘でしょ。
で俺の知り合いに、うん、あのその日別のところでゴルフ予約した人とか聞いたけど、うんうん、みんな中止だったって聞いてたんだけど、
そうでしょ、
やった人いんのかな、あの
中止、すげえゴルフ場じゃんそこ、
果敢にやる、
伝説のゴルフ場になるか、
伝説のゴルフ場になるか、でも危ないよね、いっぱい
危ないよ、
気をつけてもら
って、だって飛んだら自分の力じゃなくすげえ飛ぶじゃん、
そうなのよ
球が、
だからいい方向に吹いてればね、
うん、飛んでスコアがえらいことになるじゃん、
うん、その風を真横に吹く場合もあるから、
風吹かすやつとかいないのかな、
え
超金持ちでさ、あの大型の扇風機みたいのを隠しといて、
はい、
あの
隠しとく
木の中とかに、
木の中に
で、そいつそいつが打った時だけすげえ吹かすな、
ああ。
さすげえ飛ぶじゃん、
あるかもね、漫画で
いるかも、
漫画であるかも、
いや実際にいるかもすっげえ金持ちで
さあ、
はい、
そんなこんなですけども告知、今週土曜日ですね、
もう明日ですよ、
はい、風の風ボリューム38、昼風夜風、昼風が16時から夜風が19時から、新宿風の方で行われます。風のメンバー加えましてゲスト昼が小樽さん、残禅寺さん、小節さん、
はい、
で夜が石倉能のツインテルさん、マザー寺澤さんとなっております。
はい、
よかったらね、1000円でした
ぜひ、はい、そうです、
お越しくださいということで、最後に何か小林さんございますでしょうか。
ございません、
食い気味でね、はい、ありがとうございます。以上、元ブラジル代表の MPPC でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。